二人は半丁ほど無言のまま連れ立ってきた。その間、三四郎は始終峰子のことを考えている。この女はわがままに育ったに違いない。それから家庭にいて、普通の女性以上の自由を有して、万事意のごとく振る舞いに違いない。こうして誰の許諾も経ずに、自分と一緒に往来を歩くのでもわかる。年寄りの親がなくって、若い兄が放任主義だからこうもできるのだろうが、これが田舎であったらさぞ困ることだろう。この女に三綿のおみつさんのような生活を送れと言ったらどうする気か知らん。東京は田舎と違って万事が開け放しだから、こちらの女は大抵こうなのかもわからないが、遠くから想像してみると、もう少しは旧式のようでもある。すると、与次郎が峰子を井伏線流と評したのも、なるほどと思い当たる。ただし、俗礼に関わらないところだけが井伏線流なのか、あるいは腹の底の思想までもそうなのか、そこはわからない。そのうち、本郷の通りへ出た。一緒に歩いている二人は、一緒に歩いていながら、相手がどこへ行くのだか、全く知らない。今までに横丁を三つばかり曲がった。曲がるたびに二人の足は申し合わせたように無言のまま同じ方角へ曲がった。本郷の通りを四丁目の角へ来る途中で、女が聞いた。どこいらっしゃるの？あなたはどこへ行くんです？二人はちょっと顔を見合わせた。三四郎は至極真面目である。女はこらえきれずにまた白い歯を現した。一緒にいらっしゃい。二人は四丁目の角を切り通しの方へ折れた。三十軒ほど行くと、右側に大きな西洋館がある。峰子はその前に止まった。帯の間から薄い帳面と印形を出して、お願いと言った。何ですか？これでお金を取ってちょうだい。三四郎は手を出して帳面を受け取った。真ん中に小口当座、預かり金通い帳とあって、横に、里見峰子殿と書いてある。三四郎は、帳面と印形を持ったまま、女の顔を見て立った。30円、と女が金高を言った。あたかも毎日銀行へ金を取りに行きつけた者に対する口ぶりである。幸い、三四郎は国にいる時分、こういう帳面を持って、たびたび豊津まで出かけたことがある。すぐ石段を上って、戸を開けて銀行の中へ入った。帳面と印形を係の者に渡して、必要の金額を受け取って出てみると、峰子は待っていない。もう切り通しの方へ20軒ばかり歩き出している。三四郎は急いで追いついた。すぐ受け取ったものを渡そうとして、ポケットへ手を入れると、峰子が、男性会の展覧会をご覧になって、と聞いた。まだ見ません。招待券を2枚もらったんですけれども、つい暇がなかったものだから、まだ行かずにいたんですが、行ってみましょうか。行ってもいいです。行きましょう。もうじき閉会になりますから、私、一遍は見ておかないと原口さんにすまないのです。原口さんが招待券をくれたんですか？ええ。あなた、原口さんをご存知なの？広田先生のところで一度会いました。面白い方でしょ？馬鹿囃子を稽古なさるんですって。この間は、鼓を習いたいと言っていました。それから、あなたの肖像を描くとか言ってました。本当ですか？ええ、口頭モデルなの、と言った。男はこれより以上に気の利いたことが言えないたちである。 それで黙ってしまった。女は何とか言ってもらいたかったらしい。三四郎はまた隠しへ手を入れた。銀行の通い帳と印行を出して女に渡した。金は帳面の間に挟んでおいたはずである。しかるに女が、お金は?と言った。見ると間にはない。三四郎はまたポケットを探った。中から手ずれのした札をつかみ出した。女は手を出さない。預かっておいてちょうだい。と言った。三四郎はいささか迷惑のような気がした。しかし、こんな時に争うことを好まぬ男である。その上、往来だからなおさら遠慮した。せっかく握った札をまた元のところへ収めて、妙な女だと思った。学生が多く通る。すれ違う時にきっと二人を見る。中には遠くから目をつけてくるものもある。三四郎は池の旗へ出るまでの道をすこぶる長く感じた。それでも電車に乗る気にはならない。二人ともノソノソ歩いている。会場へ着いたのはほとんど三時近くである。妙な看板が出ている。丹青会という字も、字の周りについている図案も、三四郎の目にはことごとく新しい。しかし、熊本では見ることのできない意味で新しいので、むしろ一種異様の感がある。中はなおさらである。三四郎の目には、ただ油絵と水彩画の区別が、半然と映ずるくらいのものに過ぎない。それでも、功はある。買ってもいいと思うものもある。しかし、降雪は全くわからない。したがって、鑑別力のないものと、初手から諦めた三四郎は一向口を開かない。峰子が、これはどうですか?と言うと、そうですな、と言う。これは面白いじゃありませんか、と言うと、面白そうですな、と言う。まるで張り合いがない。話のできない馬鹿か、こっちを相手にしない偉い男か、どっちかに見える。馬鹿とすれば、てらわないところに愛嬌がある。偉いとすれば、相手にならないところが憎らしい。長い間外国を旅行して歩いた兄弟の絵がたくさんある。双方とも同じせいで、しかも一つところに並べてかけてある。峰子はその一枚の前に止まった。ベニスでしょう。これは三四郎にもわかった。なんだかベニスらしい。ゴンドラにでも乗ってみたい心持ちがする。三四郎は高等学校にいる時分、ゴンドラという字を覚えた。それからこの字が好きになった。ゴンドラというと、女と一緒に乗らなければ済まないような気がする。黙って青い水と、水の左右の高い家と、逆さに映る家の影と、影の中にチラチラする赤い切れ戸を眺めていた。すると、兄さんの方がよほどうまいようですね、と峰子が言った。三四郎にはこの意味が通じなかった。兄さんとは?この絵は兄さんの方でしょ?誰の?峰子は不思議そうな顔をして三四郎を見た。だって、あっちの方が妹さんので、こっちの方が兄さんのじゃありませんか。三四郎は一歩退いて、今通ってきた道の片側を振り返ってみた。同じように、外国の景色を描いたものが幾点となくかかっている。違うんですか?一人と思ってらしたの?ええ、と言ってぼんやりしている。やがて二人が顔を見合わした。そうして一度に笑い出した。峰子は驚いたようにわざと大きな目をして、しかも一段と調子を落とした小声になった。ずいぶんね、と言いながら、 一軒ばかりずんずん先へ行ってしまった。三四郎は立ち止まったまま、もう一遍ベニスの掘割を眺め出した。先へ抜けた女はこの時振り返った。三四郎は自分の方を見ていない。女は先へ行く足をピタリと止めた。向こうから三四郎の横顔を熟視していた。里見さん、出し抜けに誰か大きな声で呼んだものがある。